1. 混ぜればゴミ、分ければ資源。10枚の画像があります。プラスチックハンガー、ケチャップやマスタードなどのプラスチックの調味料容器ディスペンサー、ペットボトルのキャップ、プラスチックのスプーンとフォーク、歯ブラシ、トイレットペーパーの芯、牛乳パック、色のついた紙封筒、組み立て遊び用のプラスチックブロック、紙袋。質問、この中に資源はいくつあると思いますか？答え、すべてが資源になります。こんな分け方、出し方していませんか？ゴミを正しく分別することは、環境にも人にもいいことばかり。混ぜればゴミを減らし、未来の資源につなげませんか？問い合わせ、新宿清掃事務所、電話 3950-2923。新宿区ホームページの資源ゴミ分別アプリ 3R 配信中。資源ゴミの分け方、出し方動画、それぞれのページの二次元コードがあります。燃やすゴミ、金属、陶器、ガラスゴミ、粗大ゴミ、資源の項目があります。それぞれ出し方の悪い例と説明があり、イラストが添えられています。燃やすゴミ、3件。まず、生ゴミは水分があるからビニール袋に入れてそのままゴミ箱へは悪い例。生ゴミの 80% は水分。水分が多いとなかなか燃えない。生ゴミはしっかり水切りしましょう。水切りをしないと匂いや腐敗を防げないだけでなく、大量の水を清掃車で運ぶことになり、清掃工場で蒸発させるためにエネルギーを使ってしまいます。次。割引されて安かったので、惣菜や食品をたくさん買ったものの、結局食べきれず捨てているは悪い例。年間一人当たりの食品ロスは、なんと 38kg。令和4年農林水産省調べ。食べきれる分だけ購入しましょう。食品はバラ売りや少量パックを利用したり、料理は食べきれる量を作るなど、余らせない工夫で食品ロスを減らしましょう。次、電池は小さいし、こっそり燃やすゴミに入れちゃおうは危険です。分別は必ず行いましょう。リチウムイオン電池が燃やすゴミなどに出され、収集車やゴミ処理施設で火災に至るケースが多発しています。電池類は分別して資源の日に。なお、リチウムイオン電池等の小型充電式電池は、電極をテープで絶縁して別袋で出してください。金属、陶器、ガラスゴミ、一件。包丁やカミソリは危険だから袋に入れて出しているは危険です。刃物類は厚紙などで包み、危険と表示して出しましょう。ゴミ袋から刃物等の危険物が飛び出して、収集作業員が怪我をするケースが多くあります。粗大ゴミ、二件。まず、電子レンジは小型家電だから、金属、陶器、ガラスゴミでしょ？は違います。粗大ゴミとして出しましょう。金属、陶器、ガラスゴミで収集できるものは、一辺約30センチメートルです。粗大ゴミ受付センターに申し込み、購入した粗大ゴミ処理券、シールを貼って出しましょう。粗大ゴミ受付センター、電話 5304-8080。ホームページ https://www.shinjuku-sodai.com 二次元コードがあります。次、冷蔵庫は大型家電だから、粗大ゴミで出そうは悪い例。冷蔵庫はリサイクルが義務付けられています。粗大ゴミでは収集できません。リサイクルが義務付けられている家電製品、エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を処分する場合は家電リサイクル受付センターへ。家電リサイクル受付センター、電話 0570-08-7200、ホームページ https://kaden2-3rc.jp/kaden 数字の 23rc http://2 次元コードがあります。資源2件。まず、紙ゴミは燃やすゴミにまとめてポイは悪い例。雑紙は紙袋に詰めてまとめて資源に出せます。紙箱、包装紙、メモ用紙、封筒、トイレットペーパーの芯等は資源に分別すればゴミの量も減らせて一石二鳥。次、使用済みの歯ブラシはもちろん燃やすゴミは待ってください。資源に分別できるか確認しよう。100% プラスチックだけでできているプラスチック製品、例、歯ブラシやハンガー、おもちゃ等、プラマークのあるプラスチック容器包装、例、お菓子の袋、チューブ類、キャップ、シャンプーボトル等は資源に分別できます。なお、内容物が残っていたり、汚れが落ちない容器は資源として回収できません。私たちができることを考えよう。ゴミの出し方は少しの手間と工夫で、人にも環境にも優しい未来へ大きくつながります。次のシートで今実践していること、これからできることをチェックしてみましょう。まず、燃やすゴミ。生ゴミは水分をしっかり切る。野菜くず等は濡らさず新聞紙などで包む。食品は消費期限等を確認し、使い切れる分だけ購入する。食べきれる量を調理して食べ残しを減らす。着なくなった衣類はフリーマーケットやリサイクルショップを活用する。菓子箱や包装紙、ノート、チラシ、トイレットペーパーの芯等は古紙、雑紙へ出す。次、金属、陶器、ガラスゴミ。小型充電式電池、リチウムイオン電池などを金属、陶器、ガラスゴミに混ぜない。取り外して資源の日に出す。刃物やカミソリは厚紙等に包み、危険と書いて出す。ライター、水銀を使っている体温計、血圧計は袋を別にして出す。蛍光灯はケースや紙に包んで出す。デジタルカメラ、ゲーム機、電卓、シェーバー、電動歯ブラシ、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、電気や電池を使う小型電子機器は金属、陶器、ガラスゴミに出す。次、粗大ゴミ、資源など。まだ使えるタンスやテーブル等が不要となった場合は、処分する前にリサイクル活動センターの利用を検討する。モバイルバッテリー等の小型充電式電池は、電極をテープで絶縁して、資源の日に中身の見える袋に入れて出す。メモ用紙やハガキ、カレンダーや小さな封筒等のまとめにくい紙片は、大きめの封筒や紙袋に詰めて、古紙、雑紙に出す。瓶、缶、ペットボトル、紙パックは中を軽くすすいでから乾かして資源の日に出す。プラマークがないプラスチック製品も 100% プラスチックでできているものは資源の日に出す。プラと書かれ、矢印2本で循環を表すプラマークの画像があります。4月から電池類は資源回収日に出せるようになります。小型充電式電池、リチウムイオン電池等やボタン電池を資源ゴミ集積所で回収します。乾電池回収ボックスでの回収は終了。電極をテープで絶縁して中身が見える袋に入れて出してください。変形、膨張している場合は新宿清掃事務所各清掃センターへご相談ください。集団回収に参加してみませんか？集団回収とは地域の方々が資源回収業者と話し合い、資源の回収品目、回収日、回収場所を決めて、直接回収業者へ引き渡す方法で、町会自治会や集合住宅等で活動しています。集団回収のメリット、地域コミュニティの活性化、清掃事業所による集積所回収に比べてコストが約半分に。区では地域での集団回収を応援しています。登録団体には、報奨金 1kg あたり6円や支援物品を支給します。新宿区の資源の集団回収についてのページの二次元コードがあります。次世代につなぐため、環境に優しい行動へのご協力をお願いします。以上、混ぜればゴミ、分ければ資源でした。2. ピックアップ。新生活に向けた手続きはお済みですか？春は進学、就職等で 引っ越しなどの手続きが必要な方が多い時期です。今回は住所変更や国民健康保険に関する手続きなど、引っ越しや就職した際に必要な区の主な手続き等をご紹介します。問い合わせ、転入、転出、転居、住所の変更、戸籍住民課住民記録係本庁舎1階、電話 527-33601、国民健康保険の加入・脱退、医療保険年金課国保資格係本庁舎4階、電話 527-34146、いずれも郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1。引っ越しや就職をした場合の主な区の手続き。表。届出の種類。引っ越し3件。就職、転職、退職等3件。必要なもの。届出期間。届出方法の順に読みます。まず、引っ越し3件。転入、区外からの移動。転出証明書、本人確認書類。引っ越した日から14日以内。来庁、戸籍住民課、特別出張所。転出、区外への移動。本人確認書類。なお、マイナポータルで届け出る場合はマイナンバーカード。引っ越し予定日のおおむね1ヶ月前から、引っ越した日から14日以内。届け出方法が3通りあります。マイナポータル、オンライン。なお、オンラインでの届け出期間は、引っ越し予定日の30日前から、引っ越した日から10日以内。郵送。来庁、戸籍住民課、特別出張所。転居、区内での移動。本人確認書類。引っ越した日から14日以内。来庁、戸籍住民課、特別出張所。次、就職、転職、退職等。国民健康保険に入る、加入。退職した場合等。社会保険、資格喪失証明書。扶養家族がいない場合は、退職証明書も可。本人確認書類。退職等した日から14日以内。来庁、医療保険年金課、特別出張所。国民健康保険を辞める、脱退、就職した場合等。社会保険等から交付される書類。健康保険の保険組合名、資格取得日。記号、番号がすべて記載された書類、資格確認書、社会保険資格取得証明書、資格情報のお知らせ、保険証等、と、国民健康保険証や資格確認書、同一世帯で国民健康保険を辞める方全員分、本人確認書類、就職等した日から14日以内、届出方法が3通りあります。電子申請、オンライン、郵送、来庁、医療保険年金課、特別出張所。国民年金。詳しくは、目次番号9でご案内しています。今お伝えした表の本人確認書類の例、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、郵送の場合は、氏名、生年月日等がある面のコピー、写し。なお、本人と同一世帯以外の代理人による手続きの場合は、本人からの委任状、代理人の本人確認書類が必要です。引っ越しの転入、転出、転居、就職、転職、退職等、それぞれの新宿区のホームページの二次元コードがあります。表終わり。3月下旬から5月は窓口が特に混雑します。オンラインや郵送での届け出もご利用ください。来庁不要。オンラインでの手続きをぜひご利用ください。転出マイナポータルと国民健康保険を脱退電子申請、それぞれのページの二次元コードがあります。ご利用ください。各種窓口サービス。窓口の混雑状況確認サービス。対象窓口、区役所本庁舎、戸籍住民課、医療保険年金課、税務課本庁舎6階。特別出張所。窓口の受付番号、ウェブ発見サービス。戸籍住民課、医療保険年金課窓口の受付番号をスマートフォンで取得できます。受付時間が近づくとメールでお知らせします。庁内で待機する時間を減らせるため便利です。新宿区ホームページから確認できます。窓口の混雑状況確認サービス。 受付番号ウェブ発券サービスの二次元コードがあります。地域の窓口、特別出張所、所在地、実験、電話の順に読みます。四ツ谷特別出張所、内藤町87-3354-6171、丹須町特別出張所、丹須町15-3260-1911、江ノ木町特別出張所、早稲田町85-3202-2461、若松町特別出張所、若松町12-6-3202-1361、大久保特別出張所、大久保2-12-7-3209-8651、戸塚特別出張所、高田の馬場2-18-1-3209-8551、落合第一特別出張所、下落合4-6-7-3951-9196、落合第二特別出張所、中落合4-17-13-3951-9177、柏木特別出張所、北新宿2-3-7-3363-3641、角筈特別出張所、西新宿4-33-7-3377-4381、区役所本庁舎の窓口延長、休日窓口。窓口延長、毎週火曜は午後7時まで一部の窓口を開設。休日窓口、毎月第4日曜に手続きの一部を受け付け。詳しくは新宿区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。証明書のコンビニ交付サービス。詳しくは目次番号2の2つ目、3つ目の記事でご案内しています。ホームページで引っ越しに関する手続き等を紹介しています。新宿区ホームページ、引っ越しに伴う手続き、よくある質問等をご案内しています。詳しくは新宿区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。For Residents、新宿区外国人向け生活情報ホームページ、引っ越しなどの情報のほか、外国人の方向けの情報などをご案内しています。二次元コードから矢印があり、人差し指とタップの文字、設定を意味する歯車のイラストがあります。キャプション、ウェブサイト、このボタンで言語を変更できます。イラスト終わり。以上、ピックアップでした。続いて、証明書のコンビニ交付サービス。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等で次の証明書を取得できます。3月25日、4月5日土曜は保守作業のため休止。費用、いずれも1通につき200円、区の窓口より100円安く取得か。表、証明書の種類3件、請求できる内容の順に読みます。1、住民票の写し。覗かれた住民票の写しは取得不可。本人同一世帯の方のもの。2. 印鑑登録証明書。印鑑登録をしている本人のもの。3. 特別区民税、都民税、森林環境税の課税、非課税証明書、納税証明書。現年度から過去3年度分、申告等により税情報がある方のみ。表終わり。なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、1、3の電子申請も利用できます。いずれも1通につき300円。別途、郵送料相当分を負担。問い合わせ、1と2は、戸籍住民課住民記録係、電話5273-3601。3は、税務課収納管理係、電話5273-4139。詳しくは、新宿区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。続いて、コンビニ交付サービスで発行できる税証明の証明年度が4月から変わります。4月以降にコンビニ交付サービスで発行できる税証明は、次の通りです。特別区民税、都民税、森林環境税の課税、非課税証明書。令和4年度から6年度、前年1月から12月の所得を記載。特別区民税、都民税、森林環境税の納税証明書。令和4年度から7年度、付加年度ごとに発行。なお、付加年度は、税額を決定、通知した年度。 令和7年度の課税・非課税証明書の発行開始時期は、後日新宿区ホームページでお知らせします。問い合わせ、税務課収納管理係、電話 5273-4139。 3. 新宿各駅停車、ボリューム08。東京桜トラム、都電荒川線、面影橋停留場。当停留場は、東京桜トラムの始発となる早稲田から数えて最初の停留場です。線路と並行して流れる神田川には、停留場の名の由来となった面影橋が、江戸時代から代替えしながら現在も架けられています。この辺りは桜の名所として知られ、車窓からは神田川に舞う桜吹雪を楽しめます。東京に残る唯一の都電として、周辺住民、学生の皆さんの身近な交通手段としての役割を担っていますが、近年では観光目的での利用も増えました。沿線から一歩入ると落ち着いた街並みが広がり、観泉園公園など四季の彩りに触れ合える場所が点在しています。東京桜トラムも季節に合わせた装飾電車を運行しています。ぜひ散策と合わせてお楽しみください。写真が4枚あります。1枚目のキャプション、昭和初期の東京市電をイメージしたレトロなデザインの急線型、車内の写真です。2枚目、学習院下から面影橋間では車窓から桜並木を望めます。3枚目は、クラシックモダンな7700型が満開の桜の木のそばを走行している写真です。4枚目は、丸みのあるデザイン8800型が面影橋停留場に停車している写真です。写真終わり。開業年月日、1928年、昭和3年、12月25日。マスコットキャラクター、愛称は都電荒川線から4文字を取ったトアラン。トアランのイラストがあります。周辺おすすめスポット。神田川沿いの桜。面影橋停留場のすぐそばを流れる神田川の両岸には、ソメイヨシノ等の桜並木が続き、毎年春になると見物客で賑わいます。川面を覆うように形作られた桜のアーチと、その脇をゆったりと走る都電荒川線が融合した景色は、この地域ならではの風物詩の一つ。多くの人々を魅了し、心を癒してくれます。神田川沿いに咲き誇る桜並木の写真があります。以上、新宿各駅停車ボリューム08、東京桜トラム都電荒川線面影橋停留場でした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。